青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き鍼灸師の大野沙織先生をゲストにお送りいたします。大野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はあの先生のね、腎がどれだけ大事かというお話と、はい、先生が腎を若い時にね、あの病気で取られても、そこで腎に興味があってガッと鍼灸師になられてるお話をお聞きしたんですけど、はい、今その腎臓がこうもともと弱ってしまうと、はい、どんな不調が出るかっていうことをお勉強としても知りたいなと思うんですけれども、
はいはい、あの腎臓がちょっと弱ったぐらいではなかなか表に出てこないんです。
1回目でもねお話しいただきましたけど、はい、忍耐の臓器だから、
はい、っていうのもあるんですけども、本当に西洋学的にも言われてるのがもうステージ4とか、まあ、早い人だったら3とかでも出てくるんですけど、本当にもう手遅れ状態の時に表として出てくるのがむくみだったりだるさだったりします。
むくみって結構怖いんですね、
はい、むくみ結構怖いですね。
なんとなく足がむくむわとか、はい、日常のなんか不調として言われてしまってますけど、はい、本当はすごく怖いことなんですね。
ただあの女性の方が夕方にむくむ、足がむくむっていうのはそれは生理現象としては普通のことなんで怖がらなくてもいいんですけども、ちょっとおかしいなって思うポイントはですね、はい、朝起きてむくんでるかどうかです。
朝起きて、
はい、
もう顔がとか、
朝起きた顔がむくんでる、うん、足がむくんでるっていうのは腎臓がちょっと弱ってるよっていうサインですね。
あの寝てる時にきちんと流れていない証拠みたいな。
そうです。
よくあのお酒を飲んだりする方が朝起きたら、うん、あのむくんでるってよくある現象だと思うんですけど、はい、それはやっぱりこうキャパオーバーのお酒を飲んでるってこととかなんですかね。
あとあのお酒を飲む時に水分補給をしていないとカラッカラになってしまうので、それで出そうとしてむくむっていうケースかなと思いますね。それは
なるほど、お酒だけだから、はい、すると体の中で逆に、
はい、そう利尿作用が出ちゃうんで、はい、で出し切ってカラッカラになってる状態なんですよね。
なるほど、そういう時もむくむ、
はい、腎臓が働かないといけないなってスイッチ入っちゃうんで。
その尿って結構あの頻繁に行くっていうことは逆には悪いことではじゃないんですか。
特に夜にですね、うん、あの頻尿というかあの夜間尿って何回も起きていってしまうっていうのが、年齢が重ねていって、まあ、70代とか80代の方だったら生理現象としてはいいと思うんですけれども、若い人で夜に2回以上行かれるっていうのはちょっと腎臓が弱ってるサインです。
はい。やっぱりそれは溜めきれないってことなの。
尿を溜めきれないですね。
そっか。もう本当に本来だったら寝てる間は溜めて朝起きたら行くっていうのがいい、はい。
そうです。濃縮して出すっていう感じなんで、うん、それができない。う
んうん、じゃ本当はでも健康な体だと起きないで朝起きたらっていうのがいい感じですか。は
い、いい感じです。特に若い人でもそういうことを言われる方がいるので、それはやっぱり腎臓悪い人が実際にはいらっしゃいます。
あとこう腎臓が弱ると起こる不調って他にありますか。
あとはだるさですね。しっかり寝ても食事をしても疲れが取れない、疲労感がずっとあるっていうのはちょっと異常ですね。
それってどれぐらいの感じで。でも先生もご経験がありますもんね。
はい、
ずっとだるいみたいな。
そうですね。でもやっぱり私も疲れた時とかは全然疲れが取れなかったりとかするので、その時は腎臓がちょっと腫れてるなとか疲れてるなっていうのは感じますね。
ただ日常生活でもやっぱりこう疲れが取れないっていうのはもう今腎がちょっと弱ってるなっていう本当にサインだっていうことですよね。
サインだと思っていただいていいと思います。
やっぱり人はこう寝て起きたらこう少し元気になるっていう
の、はい、なるのが普通なんですね。
なるほど。
はい、
じゃあやっぱりこう慢性的な疲れっていうのは腎が弱ってることを疑った方がいい。
そうです。解毒機能が落ちていて、あの血中に毒が回っている状態ですね。なるほど。老廃物が
だから疲れが
取れない、はい、ドロドロのままなので、まあ、日中にいかにケアをして夜休ませるかですね。
このね、あの腸解毒スープにも書いてありますけれども、本当にその腎をいたわって休ませて、でもいいものを食べてっていう、こう基本の生活習慣っていうのって、はい、1 どんなことにどんなことっていうのを教えていただけますか。
はい、基本的にはその腎臓以外の病気の方であっても、まあ、規則正しい生活と腹8分目、夜更かしをしない、加工品をちょっと避けていただくですかね。もう普通のことです。
基本の朝昼晩の基本の正しい生活習慣、
はい、
と夜更かしをしない。
夜更かししない。
その夜更かししないのはやっぱり腎を休めるということですね。休める。
そうです、はい、
あともう一つは
で寝る前に直前に遅くにご飯を食べない、
はい、
それをしちゃうと、はい、夜中ずっと腎臓を休まないで動かせることになっちゃうんです。
なるほど、
はい、まあ、肝臓もなんですけど。
じゃあ先生としてはどれぐらい寝る前ってことですから、
まあ、せめて3時間前にはもう何も食べないがいいかなと思います、うんうんうん、まあ、食べるにしてもあっさりとしたもの。
寝る前の3時間ぐらいはなるべく本当にな
るべく入れない方がいいです。
そのまま食べて寝たらそこで個人が働いて
もうフル稼働ですね。あの24時間働けないので人間も、うん、でも腎臓働いてるんですよ。だからその過酷すぎるのでちょっと休ませてあげたいんですね。
そうするとものを食べない時間っていうのはある意味腎も
休ませることができ
る、 できる、
まあ、動いてるのは動いてるんですけども負担が軽いです。
軽い。で先生はあの提案されてるのは週1回、まあ、先生は2回ぐらいっていうのこの腎臓スープの日に、
はい、
その腎臓スープっていうのは先生から定義するとどんなものっていうふうに。
あ、週に1回のデトックスデーとして取り入れてもらったらいいかなと思います。
デトックスっていうことが一番のキーワードなんですね、
はいはい、というのも食べ過ぎてる人の方が多いかなっていう
現代人は、
はいはい、おかず何品も綺麗に作られてでご飯がっつりでご飯が進むおかず味付けの濃いバクバク食べてっていうのがやっぱり流行ってるのですごい負担なんじゃないかなと思って。
そっか。あと先生あれですよね、なんかサプリも飲まないっていうふうにおっしゃってましたよね。
あ、そうですね、まあ、これは西洋医学的にもそうなんですけども、まあ、サプリメントがどんなふうに作られてるのかっていうのもすごく重要なんですけど、はい、やっぱり肝臓と腎臓に負担かける解毒臓器に負担をかけることが多いって言われてますの で、 であとなんか腎臓にいいお茶とかなんかそのサプリとかやっぱり私も試したんですよ、
はい、
やっぱりでもそれ特定の成分だけを入れ続けるとやっぱり体液のバランスが崩れるのであんまりよろしくないですよね。治るものも治らないっていう印象ですね。
なるほど。だからいいと思ってるものでも、うん、食材でもね、はい、あんまり同じものを取らないっていうのと一緒でっていうことですか。
はい、
低サプリっていうのは、まあ、作る工程もうわからないから、まあ、体に入れてどうか、は
い、何が入ってるのかわからないんでね、
うん
うん、
サプリも推奨しない、
まあ、そもそもサプリを飲んでいただいても吸収ちゃんとしてるのかっていうところもありますし
体が、ね、
もうキリがないんですよね。それが本当に胃腸で吸収されて届くのかっていうのがわからないので。
しかもその体が弱ってたら吸収もしない、
はい、
こともあるってことですよね。
そうなんです。
そっか。生活習慣もお聞きしましたけれども、
はい、
同じものを食べないとか遅くにご飯を食べないとか、はい、早く寝るでサプリはあまり推奨はされてないのと、
はい、
この腸解毒スープを週に1回か2回飲むっていうこと以外に他にありますか。
はい、休ませる。あのしんどくなったら無理せずもうだらけてください。
それはもうあの体もってことですよね。
はい、
体
もうあの主婦の方とか、うん、あの両立されてる方も女性多いじゃないですか、
はい、
で仕事から帰ってきてすぐご飯作らなきゃって皆さん大変だと思うんですけども、
はい、
あの1分でいいからもう横になってくださいって言ってます。
横になるってやっぱりすごくいいんですね。
めちゃくちゃいいですね。
あ、そうなんですね、
はい、横になることで全身の血流が全身に巡りますので腎臓の負担を軽減させます。
なるほど、はい、こうやって立ってると、
はい、
どうしてもこう上に上げて下に下げて
ちょっとそうなんですよね、うんうん、
横になるとそのままこう
ちょっと
流れるっていう
負担が重力のあれも、はい、
なるほど。じゃあもう本当は帰ってきてちょっと疲れてるなら横になる、
はい、あと、まあ、の自律神経もすごい 闘争心で溢れてると思いますんで、リラックスさせてあげることで血流も流れやすくなりますのでいいと思います。ずっとストレスがかかってる状態なので、
はい、
もう1分でもいいからもう解放じゃないですけども何もしない時間を作ってほしいなと言ってます。
それで横になるっていうのが寝なくてもいいってことなんですね。
そうです。寝ちゃったらもうなんか起きない人もいるかもしれない。
そうですよね。あと逆にだるくなるみたいな中 で、
そうです、ね、
じゃあ本当は帰ってきて、
はい、
人を踏ん張りして家事とかしなきゃいけないときは、うん、一回ちょっと休んでからやるっていうのがいいってことで、はい、そのまますぐ台所に向かってとかではなくって、はい、
そうですね、
横になることが腎をいたわることにもなる
にもなります。
なるほど。
やっぱ毎日すると蓄積していくのですごくいいと思います。1分でも、
その1分でもってすごいですね。それだけでも変わる、は
い、まあ、リラックスするっていうのが一番いいと思います、うん、
その外からの交感神経がすごい優位なところからちゃんと切り替えるっていう感じですかね、
はいはい、ちょっと緩ます、体を緩ませるっていう。
でもなんか先生に言われるとすごい休もうかなっていう気持ちになりますね。
はい、全然もう手抜いていいですよって皆さんに何回も言います。
今やっぱり頑張ってる人の方が多いから。
そうですね、はい、
もう手抜いていいよって言ったぐらいで全然いいっていうことですよね。
そうなんですよ、はい、
先生ありがとうございました。では次回はとうとうこの超解毒スープのレシピとかをどんなものを使ったらいいかとか、そういう具体的にスープのお話をお聞きしたいと思います。先生ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
大野沙織でした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。